子供の才能を伸ばす30の習慣。その29。勉強ができない分野があってもいい。大切なことは得意分野があること。歴史が95点。一方、国語はたったの30点。もし子供がこんな点数を取れば、親であるあなたはどう言いますか？普通の親ならいい成績より悪い成績を見てしまいます。歴史はもう十分な点数が取れているから勉強する必要はない。そんな時間があるなら国語を勉強しなさい。穴を埋めなさい。山になっているところより穴が開いている方を見てしまいます。人間の悪い癖です。得意なところはいいとして苦手な分野をなくさせようとします。これを続けていくと、どこのお子さんでも平均的な人間へと育ってしまいます。平均的に育てようとすればするほど才能の芽は潰れます。大切なことは平均より偏りです。もし子供が得意科目にばかり点数が偏り始めたら悪い傾向ではなく、むしろいい傾向です。あることは得意なのにあることは苦手という分野はあっていい。見方を変えていれば、子供はきちんと自分の得意分野を認識して集中できているということです。メリハリがついています。平均的ではないことに危機感を抱く必要はありません。何かが伸び悩んでいる分、何かが伸びている分野がきちんとあります。こういう時親は歴史が大好きなんだね。すごいねと褒めてあげます。歴史の勉強の背中をもっと押すくらいでいい。子供は褒められたことに自信を持ち、さらに勉強することでしょう。すると、限りなく100点に近い点数を取ります。単に歴史が大好きで得意な子供にとって学校の試験範囲が狭くて浅いだけです。すでに100点に近い点数を取っているにもかかわらず、もっと勉強したところでやはり100点を超える点数は取れません。学校で受けるテストではそうです。単にテストには現れていない点数があります。点数は100点でも実は110点、120点が取れていることに気づきましょう。点数には現れない点数です。それが才能です。100点以上の点数が取れるほど歴史が得意になれば、その子は一生それで食べていけます。得意な歴史を生かして歴史の先生になる可能性が大きいことでしょう。その他歴史に関連する専門職に就く可能性も大きくなります。就職にも有利になります。平均的でなくてもいい。むしろ平均的の方が危ないです。これといった長所がない人に比べれば、成績に偏りがあっても誰にも負けない得意分野のある人の方が就職は有利です。そもそも子供は歴史が大好きですから、大好きなことを仕事にできることほど幸せなことはありません。仕事面にせよ、金銭面にせよ、一つの科目をどんどん伸ばしていくことです。成績の偏りは本人の才能が発揮し始めている兆候なのです。点数の偏りを喜ぶ。